ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書の3章31節から36節に記されている御言葉をお読みいただきました。ただこの箇所を一度お読みになって、率直に言ってどうでしょうか。なんか難しい抽象的な言葉が並んでいるような感じで、何かとっつきにくい思いをされる方もいらっしゃるのではないかと思います。そして、もし自分一人で聖書を読んでいるとすれば、決して軽んずるつもりはないとしても、すぐにはピンとこない、聖書の中には、難しい言葉もあるだろうと、そう思って、飛ばすようにして、次へ進むようになりがちな御言葉の一つと言ってもいいのではないかと思います。もちろんそういう聖書の読み方が間違っているというつもりはありませんけれども、ただやはりそれだけで済ませてしまう、いつもそのように飛ばしてしまうというのではあまりにももったいない、そういうものがやはり御言葉にはあるんですね。ここには神の御言葉を、まさに神が語られた御言葉として自分の心に収めて深く思い巡らし味わったその豊かさが込められている、そう見ることができるんです。ただ偉い学者が書斎の中に閉じこもって考え出した言葉ではありませんし、天才的な宗教家がこの世の生活とはかけ離れたところで幻想に浸るように直感的にひらめいた言葉というわけでもないんです。この世のさまざまな現実の中に生きている私たち、その中で苦しみや悲しみを味わうこともある、またつまらないことで怒ったり落ち込んだり喜んだり争ったりしている、そういう私たちに神が与えてくださったその御言葉をどういうことなのだろうかと思い巡らした末に、さらに与えられた御言葉、そういう意味合いがあると言っていいと思うんですね。ですからそれはすぐには理解できない面もありますけれども、やはりそれを心に収めて思い巡らしていくうちに、神のさらに深い御心が示されてくる、そういう御言葉として、受け止めることができる、そして味わうことができると思うのです。で、実際のところ今日の御言葉は、段落が区切られていますので、少し独立したようなイメージを抱く方もあると思うんですが、場所からすれば、前後関係からすれば、先週学びましたヨハネ福音書3章の、22章の30節の後、つまり洗礼者ヨハネとイエス様との話のすぐ後に続いて記されている言葉です。で、そのつながりを見れば、この31節から、今日の箇所ですね、31節から後の御言葉は洗礼者ヨハネ自身がイエス・キリストについて、彼の置かれたその現実の中で改めて神の御心を尋ね求めた、そして思い巡らした御言葉と見ることができる、いや、そのように見るのがむしろ自然な配置になっている、そういう言葉なんですね。じゃあなぜ、どういう思いで洗礼者ヨハネはこのようなことを思い巡らしたのか、先週のことを振り返るようでありますが、簡単に振り返って、もう一度みんな、思い起こしてみたいと思うんです。洗礼者ヨハネは、ある意味で神の恵みを見失ってしまったようなユダヤ社会の中に、何よりも神の前にもう一度自分たちの罪を自覚して、悔い改めて、新たに神のもとに立ち返るように、そういう立ち返る生き方をするように人々に呼びかけた人物であります。そういう彼の働きかけが、やはり当時のユダヤ社会には大きな衝撃を与えまして、多くの人がヨハネのところに集まってきた。そして彼から洗礼を受けて、彼の教えを聞くようになった。 また多くの人々が、いや、このヨハネこそ来たるべきメシア、救い主ではないのかと噂するようにまでなったんです。ただそういう中でヨハネはきっぱりと否定いたしまして、いや、私自身はメシアではないと。私の後に来るイエス・キリストこそが救い主であり、その方の道備えをするために私はこうした活動をしているんだと、まあ、語ったんですね。そしてそのヨハネの言葉通りにイエス様が来られました。そして本当に人々に救いをもたらす御言葉を、神の言葉を語り始められた。するとヨハネの導きもありまして、多くの人はそのイエス様のところにこう集まるんです。はっきり言えばヨハネの元を立ってイエス様の方に移っていったんですね。で、そのことを、まあ、やはりヨハネの弟子たちも気にしまして、ヨハネに対してこう指摘したんですが、まあ、洗礼者ヨハネは、まあ、先週の箇所ですけれども、まあ、こう語ったんですね。いや、私が証しした通り、イエス・キリストこそが花嫁を迎えるべき花婿なんだ。私はその介添え人に過ぎない。今こうして花婿が来た以上、そこで結婚式が本当に始まるんであって、介添え人の私は喜んでその席を譲る。あの方は栄え、まあ、三次節の言葉ですけども、あの方はますます栄え、私は衰えていく。それでいいのだと。そのことを私は喜んでいるんだと。まあ、そのように、まあ、ヨハネは言った。まあ、そういうことであります。まあ、そういう状況の中で、まあ、三次節の言葉ですが、あの方は栄え、私は衰えねばならない。まあ、先週も申しましたけども、まあ、この言葉は様々な解釈が可能です。ヨハネ自身は本当に喜んでこう語ったんだと。神に使わされたものとしてその役割を果たした。もう何の迷いもなく喜んで表舞台から去っていく。そのことを語ったんだと。まあ、まあ、ある意味単純に語ることもできますし、それは正しいと私も思います。ただ、同時に、やはりヨハネ自身も人間であるということ。まあ、普通に言えば生身の人間であるということ。そのことを私たちは忘れてはならない。ヨハネ自身の中に何の葛藤もなかった、苦悩もなかったとのみ考えることだけが信仰深い解釈だというのは、ある意味では一面的すぎる見方です。ヨハネも人間であり、また罪を負った一人の罪人なんですね。後から来たイエス様のもとに人々が移っていく、そのありさまに対してそういう状況を実際目の当たりにしたときに、そこで思いもしなかった葛藤や戦いが起こったとしても何の不思議もないのです。彼の務めが重要なものであればあったほど、そして人々がヨハネを通して受けた恵みが大きければ大きかったほど、ヨハネの苦悩が大きかったということも決してそれは不信仰な考えではない。ただもちろんヨハネはそこでイエス様への嫉妬に身を焦がしていたんだと、まあ、そのように変に感情的に考える必要はありません。そしてまた愚痴をこぼした、あの方は栄え、私は衰えねばならない、愚痴をこぼすようにそういうことを言ったわけではもちろんない。ただその葛藤をヨハネ自身もまた自分自身の課題として改めて神の受け止めたんですね。そしてその中で改めて神の御心を彼は問い直したんです。一体神は何を望んでおられるのか。で、その神の御心の中で私は一体どうなるのか。そのことをもう一度問えた。その神様との戦いとも言えるようなそういう時を通して、 ヨハネに与えられた言葉が、まあ、30節の言葉。あの方は栄え、私は衰えねばならない。そう見ることができる。それは単なる諦めでもない、また悟りの境地といったようなことでもない。ここに神の本当に私たちをご存知であり、愛してくださっている神の御心がある。そして人々を救うために来られたそのイエス様を前に、表舞台から自分姿を消す、自分は姿を消すけれども、それは決して自分が神の恵みから除外されてしまうということを意味しているわけではないんだ。むしろ今自分がそのように改めて小さくされた者の一人として、罪人の一人として改めてイエス様の恵みに招かれていること、いや神の恵みに結ばれていることは変わらない。その恵みの中に生きることが自分の生き、また死んでいくことが自分の祝福であり恵みであるということをヨハネは聞き取っていったのです。まあ、実際この後ヨハネはヘロデ王によって踏みにじられるように処刑されていきます。それはもちろん喜ばしいだけの出来事ではないんだけれども、しかしそうしたことにも変わらない神の真実さをヨハネは誰よりも神様ご自身から示され、自分の道を歩み通していったのです。まあ、だいぶ長く先著者ヨハネのことを振り返ることになりましたけれども、そのようにヨハネが一つの苦悩の中で神の御心を問い直した、その中で彼が思い巡らしたこと、いやそういう彼に神がから示された御言葉、その内容がまさに今日の31節から36節に記されていることであると見ることができると思うんですね。神の恵みというのは、何かいいことがある、そして自分が何か大きなことができるようになる、人々からも称賛される、そういうところにあるだけではない、少なくともそういうところだけではない、いやむしろもっと全く違うところに表されていく新しい神の恵みというものがある、真実な神の恵みというものがある。それをヨハネは見出していったのです。そしてそれはただヨハネだけの話ではなくて、私たちもまたそのようにして私たちの具体的な生活の中で神を見出していく、神の恵みを見出していく、そういう御言葉の、まあ、歩みと申しましょうか、御言葉の道筋がこの31節から36節に示されていると言って良いのではないかと思います。まあ、そんな思いで、改めてこの31節以下、まあ、全てを細かく見ていくことはもちろんできませんけれども、大事なポイントを見て神の恵みを味わっていきたいと思います。で、その31節以下ですが、まあ、やはり中心的なメッセージとして初めの31節の御言葉があると思います。改めて読んでみます。上から来られる方は、すべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方は、すべてのものの上におられる。私たちが今、いや私たちのもとに今、来てくださっているのは、まさに上から来られた方。天から来られ、すべてのものの上にいらっしゃるイエス・キリストなんだということです。このキリストは、地上の世界から出て、地上の世界のことしか知らず、地上の世界からすべてのことを考えていく、世に属するものではない。まさに上から、父 なる神のいます天から来られ、その神の御言葉を私たちに伝えてくださる方なんだ。この地上のものをすべて超えた天の恵みを私たちに示すために来られた方。そういう信仰がここに語られております。で、この上から、天からという言葉を見ますと、まあ思い出す方はいらっしゃるかもしれませんが、同じヨハネの福音書の3章の1節にあります、ニコデモとイエス様との会話を思い出すことができます。まあ、すぐ前のページですので、ご覧になりたい方は、イエスとニコデモというところをご覧になると分かりやすいかと思いますが、まあ、イエス様のところに、密かに教えを請いに来たニコデモに対して、イエス様がきっぱりと答えた言葉があるんですね。誰でも、まあ、3章の3節ですか、3章の3節ですね。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。神の恵みのご支配を信じることができずにいる、そういうものにどうすれば神の国を見ることができるのか。じゃあこうすればいい、ああすればいい、まあそういう答えを求めてきたニコデモでありますが、それに対してはっきりとイエス様がおっしゃった。新しく、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。で、この新しく生まれるという言葉ですが、これは元々のギリシャ語を見ますと、上から生まれる、天から生まれる、そういう意味も持った言葉なんですね。つまり新しく生まれるというのは、私たちが心を入れ替えてみる、考え方を変えてみる、そのように何とか自分の力で生まれ変わったようなつもりになることを意味していることではないんです。まさに私たちを超えた上からの力によって、神ご自身の力によって私たちが根本的に新しく作り変えていただくこと、私たちにはそれはわからないけれども、神ご自身の恵みによって私たちに与えられていく、そういう経験を語っております。ある方がおっしゃっていました。私たちがこの世に誕生するときでさえ、私たちは全く受け身だったはずだ。自分でこの世に生まれてきたという人は一人もいない。命の創造者はただ神ご自身だけだ。本当にその通りなんですね。もちろん私たち生きていく上で私たちの心がけとか努力ということが意味がないとは申しませんけれども、でも私たちが生まれるということに関して私たちは何一つできないはず。ただじゃあどうしようもないのか、何も変わらないのか、いやそんなことはないのです。私たちのすべて、いや、この世のすべてを超えた神の創造の技が私たちを覆ってくださる。すべてを超えた神の創造者としての道からが、またその恵みがすべてを覆うようにして、私たちを新しい命へと生まれ変わらせてくださる。そして、神の国を見る目を、神の恵みを見出していくことができる目を私たちに与えてくださる。またその恵みを生きる力を与えてくださる。そして31節に書いてありますように、天から来る方のこの恵みは全てのものの上にあります。ですからはっきり言えば、私たちの中にある固くなな罪の力さえも超えて、またそれを貫いて天の命を私たちにもたらすことができる。実はこの箇所、いいことばかり書いてあるわけではないのです。32節を見ますと、はっきり書いてあります。この方は見たこと、聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。イエス様は、天の父のもとで聞いた、また見た、神の計り知れない恵みを証しするために来られたんだけれども、誰もその証しを受け入れない。私たち自身は、そのイエス様の証しを受け入れられないのです。なぜか、罪があるからです。罪が私たちの目を耳を曇らせてしまっているからです。私たちには、それを信じることができないんです。そういう固くなさが私たちの中にある。 ではどうなるのか。どんなに素晴らしい御言葉が語られても、誰一人それを受け入れることができないならば、結局何も変わらないではないか。私たちはそう思うかもしれない。しかし、上から来られる方は、すべてのものの上におられ、すべてを支配していらっしゃる。私たちの罪の上にさえ、その支配力を持って臨んでくださる。そして私たちの罪さえも貫いて、天の父の御心、救いの御心を行わせてくださる。働かせてくださる。そして実現させてくださるんです。私たちは、聖書が語っていることをそのまま申しますと、私たちは自分の罪の心のためにイエス様を受け入れず、いや、むしろイエス様を拒んで十字架につけて殺してしまったんです。でもそこまでの罪さえも神は超えていらっしゃるんです。その罪の結果である十字架を通して、神様は私たちを罪から救い出してくださった。そして新しい救いと命に至る道を開いてくださった。私たちには罪の固くなさを自分でどうすることもできません。しかしそれを超えた神が常にその全能の力を持って罪の力を滅ぼしてくださる。私たちに代わって罪の力を滅ぼし、神ご自身の命に預かる道を開いてくださった。その恵みを洗礼者ヨハネも、そして私たちも神から見るように、そこに帰っていくように招かれているのです。すべてのものの上におられる。それは同時に言えば、神の恵みがいつも限りなくすべてのものの上に、そしてこの私たちの上にも溢れるほどに注がれているということをも意味します。計り知れない天の神の恵みが私たちに今も変わることなく、今日も変わることなく、溢れんばかりに注がれている。その恵みの中で私たちは自分の今あるこのところを見て歩んでいくのです。神様を信じたからといって、すべてのことがうまくいくとは限りません。いや、むしろ、神様を信ずることにおいて私たちは、さまざまなこの世の罪の痛みを見ることができるようになるし、人の痛みを覚えるようになる。自分自身の中にあるさまざまな罪に対して目が開かれていく。ただそういうものを自分でどうしよう、自分でこうしようというのではなくて、上から捉える方が、私たちを愛してやまない神、天の父の元から来られた方が、すでに、そのあらゆる罪から私たちを解き放ってくださり、新しい命へと導いてくださっているのです。私たち自身、ある意味では、遠藤周作でしょうかね、今特に今の時代、私たちは罪においてすら、ケチくさいというのか、小さい人間になってしまったと。そんな大悪党なんてほとんどいないんですね。日常のどうでもいいことに腹を立て、怒りに燃えて恨み続ける、人を恨み続ける、人を傷つけ続ける、そんなことを繰り返している。ちょっと離れてみれば何とも滑稽としか言いようがないような人間。いや、でもそういうものに振り回されて命を失って、命の喜びを失ってしまい、傷つけ合ってしまっている私たちです。しかしそんな私たちの上に、上から来られた方が 上から来る天の恵みを溢れるばかりに注いでくださっている、そういうところから私たちを贖い出して天の恵みによる新しい命に生きるように、またそれを分かち合うように招いてくださっているのです。そのような神の恵みを私たちはまた新たに受けながら、この週の新しい歩みに歩み出していきたいと思います。天から来られた方が語ってくださるその御言葉に耳を傾けながら、その恵みを一つ一つ見出しながら、この世の歩みを歩んでいきたい、そして私自身が神の命を本当に味わい生きるとともに、それを共に分かち合っていくような歩みへと歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御前に頑なものであり、罪の中に血を這うような歩みをし、傷つけ合っているようなものであることを改めて覚えます。しかしそのような私たちに、あなたは永遠の初めから目を留めてくださって、その私たちをこそあなたのかけがえのない子として愛するべく導いてくださいました。そしてその私たちをあなたの命のもとに立ち返らせるために、御子イエス・キリストを与え、十字架の上に捧げて私たちの命を、復活の命を勝ち取ってくださったことを知り、感謝をいたします。どうぞ私たちがそのような上から来るあなたの恵みを、計り知れない恵みをいつも思い起こすことができ、その恵みの中を生きることができるように、またそのあなたの恵みを分かち合っていくその務めに尽くしていくことができるように導いてください。ここに建てられているこの教会が、そのようなあなたの民として、あなたの群れとしての歩みをこの週も歩み続けることができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。